はようございます。今日も聖書から良い知らせ福音ということで覚えてみます。で、今日は劇的変化ということで、使徒の働きというところから、パウロ、その前はサウロと呼ばれていましたけれども、そのサウロの劇的変化を通してこの聖書が私たちに言っている福音を覚えてみたいと思います。それで、使徒の働きの9章の1節から17、19まで覚えてみます。まあそんなことはありえないだろうっていうような、ことが書いてありましてですね、突然と、9章の3節で、ところがサウロが道を進んでダマスコの近くまで来た時、突然天からの光が彼の周りを照らした。彼は地に倒れてということで、このその光の中から声が聞こえた。で、その方は誰かと言いますと、イエスであると、あなたが迫害しているイエスであるという答えが返ってきました。まあこのサウロはクリスチャンたちを迫害して牢屋にぶち込んで、そして殺そうとまでして、このダマスコというところに行ったわけです。そしてその途中、この主イエス様イエスキリストが現れたということですよ。そんなことがあってですね、思うかもしれませんけど、これは事実のことを書いてるっていうことですね。そんなことって思われるかもしれませんけど、なんでこのことが書かれているかっていうと、このキリストは今も生きているっていうことですね。そしてこの蘇った死に打ち返って蘇ったそのキリストはお化けのような方ではなくて、確かに体を持って蘇って、そしてその姿をこのサウロという人、パウロ、後のパウロは見たですね。このことが書かれてあるわけです。そしてこの第一コリントの15章というところでも、パウロは私はその方に会った、見たというですね、ことです。ですからこの使徒とパウロが自分のことを言っているわけですけど、それはこの実際にこのキリストに会った、見た、だから使徒と言ってるわけでして、この時、最初にパウロはこのイエス、蘇ったイエスご自身に会った、その時の衝撃はすごかったですね。すごい光で、そしてそのあまりの光、そしてショックのゆえに彼は3日間目が見えなくなった。もうそのため食べることも飲むこともできなくなったと書いてあります。大変な衝撃だったんですね。まさか自分が迫害しているクリスチャンたち、その信じているそのイエスが生きている。そしてその方は、後にパウロが書いていますけど、この方こそ神ご自身、神の子ですと彼ははっきり分かりました。自分が迫害していたあんなとんでもないやつを、神だとかキリストだとか言っている、こんな冒涜は許されるはずがないということで、そんなことを言っているクリスチャンたちを縛り上げて殺すのが正しいことだということを考えていたんですけど、まるっきり違ったということですね。実に本当にこのキリスト、イエスことキリストであって神ご自身であったんだということ、この衝撃ですね。今までとまるっきり違っていた、自分が考えていたことは全く違っていたということを、そのショックもあるんですね。この3日間 目が見えず食べることも飲むこともできなかった。それほどの衝撃であって、その時このアナニアというすでにイエス様を信じていた弟子がこのパウロという人のところに使わされたわけです。そしてそのパウロという人がユダの家にいるというふうにこのイエス様から教えられました。でそのところに行きなさいというわけですね。そしてこの使わされたわけですけれども、13節というところを見ますと、しかしアナニアは答えた、主よ、私は多くの人たちからこの人がエルサレムであなたの生徒たちにどんなにひどいことをしたかを聞きました。とんでもないっていうことですね。なんでそんな人のところにも私が行かなければならないんですか。ありえねえってですね、最近よく言いますけれども、ありえねえ、そんな人のところに行くなんてありえねえってですね、いうことで、こんなこと考えれないことですということでした。で、このそんなことということでしたけれども、15節のところで、しかし主はアナニアに言われた、行きなさいとですね、この人を選んでいて、そしてその彼のところに行きなさいと。で17節で、そこでアナニアは出かけていった。まあ考えられないようなこと、怖いですね。そんな迫害しているそういうそう恐ろしい人のところに行けっていうんですね。だからまあ大変なことです。そんな人のところに行くなんて考えられないことです。そしてしかしこのアナニアという人は主このイエス様から行きなさいと言われて、17節でそこでアナニアは出かけて行って、その家に入りサウロの上に手を置いていった。兄弟サウロ、クリスチャンと、この人がイエス様を信じたということですね。サウロ、後のパウロは主イエス様を信じました。ですから今度はクリスチャン、兄弟と、びっくりですね。このアナニアという人もよく、まあ、このそこまで、この変化を受け入れられたかなというところですね。主イエス様が言われたので、彼は兄弟サウロと言いました。そうすると18節で、すると直ちにサウロの目から鱗のようなものが落ちて目が見えるようになった。ここから来ているらしいですね。目から鱗という言葉ですね。意外と聖書から来ている言葉がたくさんありまして、ここもその一つのようです。目から鱗ですね。そんなことはあんまり考えない言葉ですけれども、目から鱗のようなボトですね、落っこって、そして目が見えるようになった。まあこの福音を聞いて、この目から鱗、クリスチャンになった多くのクリスチャンたちが、私も目から鱗でしたとやはり言うと思います。まさかあのイエスが神ご自身であって、私のためにあの十字架におかかりになったなんてことを私は全く知らなかった。全く目から鱗だということですね。パウロ、このサウルのように劇的にですね、突然光がバーッとなってですね、そしてイエス様を信じましたっていうようなことはないかもしれません。でも後から考えてみますと、本当に劇的な変化です。今まではそんなこと考えたこともなかったんです。まさかこのイエスがこの宇宙も作って私に命を与えて生かしてくださってる神ご自身だったんだということをですね、知らなかったんです。でも信じた後は、私は目が見えるようになったと、多くの人がこのイエス様を信じた後、私は前そのことが見えなかった、でも今見える、ヨハネの9章でそういう人が出てきますけれども、全くこの 劇的なことです。そしてこの後パウロという人が書いたテモテへの手紙第1というところがありますので、そこを開いてみます。その第1ページは418ページで、1章の13節でもこう自分のことを明かしています。私パウロですけれども、サウロは以前には神を冒涜する者、迫害する者、暴力を振るう者でした。しかし信じていない時に知らないでしたことだったので、憐れみを受けました。実にそういうものだったですね。恐ろしい怖いあれですね。迫害するもの、暴力を振るうものでした。まあちょっと前にDVD でパウロっていうですね、DVD が出ましたけれども、この前の自分を振り返るシーンがたくさん出てくるんですね。ああって自分はあんなことをしてしまってっていう場面がいっぱい出てくるんですけど、ここでは本当にそういう自分のことを考えたらば、本当に悲しいというか、このなんていうことを自分はしてしまったんだっていう、しかし憐れみを受けました。14節で、私たちの主の恵みはキリストイエスにある信仰と愛とともに満ち溢れました。こんな自分にということですね。で15節で、キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭ですとですね、このキリストイエスは自分のようなこんな罪人を救うために来てくださった。でこの15節は、この言葉は真実ですっていうふうに始まるようですね。カインカットの中がちょっと後に来るような感じで、この言葉は真実なんです、キリストイエスは罪人を救うために世に来てくださった。そして16節で、しかし私は憐れみを受けました。それはキリストイエスがこの上ない寛容をまず私に示し、私パウロをご自分を信じて永遠の命を得ることになる人々の洗礼にするためでした。こんな自分を愛して、そしてあの十字架にかかって私の身代わりとなってくださった、そのことを私に続く人々が信じてこの幸いに預かるため、私を見本のようにしてくださった。この先ほど使徒の働きの9章のところで、私はとんでもない人間です、しかし私はこのキリストに出会ったことによって劇的な変化を遂げました。皆さんもこのイエスとの蘇って今も生きてらっしゃるイエスという方、まあ目には見えなくてもこの方に出会うなら全く変わります。でこの2章の4節で、神は全ての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられます、望んでいてくださるのです。誰でもこのイエスという方が、この方に出会うなら、この方を本当にこの福音を通して知るなら、劇的変化がその人の中に起こります。全く驚くべきことです。かつては私はこの方に対して敵対していたんです。クリスチャン迫害していた、その時に私とこのイエス様は言われました。なんで私を迫害するのか。このクリスチャンを迫害することは同時にこのイエスという方を迫害すると同じだということです。そしてこのそんなとんでもない自分をさえこの神という方は救われて本当のことを知るようになってほしいと願っていてくださっているんだ、そのためにこのキリストを使わせてくださった。五節は、神は唯一です、神と人との間の仲介者も唯一であり、それは人としてのキリストイエスです。 神様は唯一です。そして神様と人の間に入って取りなしてくださる方、あの十字架でお父さんどうぞ彼らを許してあげてくださいと取りなしてくださった、今もこのお方が唯一神様の前に出てくださるお方。そして6節で、キリストは全ての人の贖いの代価としてご自分を与えてくださいました。身代わりとなってあの十字架にお借りになってくださった。ですからこの方を信じるならこの神様の救いに預かります。でも信じなかったなら当然自分が悪いことをしたわけでありますので、神様の前に大変失礼なことをして、そして悪いことをしたので永遠に自分で苦しむのはこれは当たり前ということですね。でも神様は当たり前でないことをしてくださいました。なんで罪のない神様の前に、正しい神様に愛される神の子である方があの十字架で苦しまなければならなかったんですか。ありえないことです。このアナニアはありえないって言ったんですね。まあ、言ったというか、まあ、そんなような反応を示したんです。そんなこととんでもない、あんな人のところに私行きたくない、まあ行けないってですね。でも神様は当然でないことをしてくれました。当然なのは私たちが自分で苦しむことです。しかしなんで苦しむはずのない愛する神の御子があの十字架で苦しまなければならなかったんですか。そんなことする必要ないじゃないですか。でも私たちを愛してくれた神は愛です。永遠に愛、限りない愛のお方。それゆえに私たちのためにご自分の御子をさえ私たちのために与えてくださいました。これは定められた時に なされた証です。今この福音が世界中で伝えられています。ですからこのイエス様を信じれば、信じた瞬間もう永遠にこの神様の前に罪が許されるばかりか、この神様のあらゆる良いものを受ける特権に預かることができます。すべての人が救われることを神様は願っていてくださっております。ぜひこのイエスという方を受け入れて、この神様のご愛、なされた御業をご自分のものとして受け取ってくださいますよう、これからお勧めいたします。今日は以上です。